上杉鷹山の経営改革、人を動かす、人を生かす。
どうも冬治と申します。今日は皆様に上杉鷹山という人のドラマを聞いていただこうと思っております。で、上杉鷹山という人は古い方はご存知かと思いますけれども、昔修身の教科書に出てまいりました。で、その人を、それでは今なぜここで取り上げるんだろうかと、こういうことでございます。で、一つはこの人のやったことが今の中小の企業経営者にとって非常に役立つんではないかなと、これが一つでございます。で、特にこの人が人が決め手という観点で人づくりの名手であったということと、からもう一つは、近頃よく日本全国で地域おこしとかふるさとおこし、まあこういうことが言われて各地域の活性化が図られております。で、この活性化の言ってみれば先達者と言いましょうか、パイオニアでもあったわけであります。で、これをまあこの人が産業を起こしながら、しかも人も起こしていくという、日本立てで、仕事をしたと、まあそういうことが特に今の企業を経営なさってご苦労している方々のお役に立てるのではないかと、これが狙いでございます。
今江戸の町では新しい鍋や釜に上杉家と書いた紙を貼ることが流行っているそうでございます。
ほう、何のためだ？
下々のことでございますので、親方様はご存じないかもしれませんが、新しい鍋や釜には金気がございまして、これを取るのにひどく苦労いたします。そこで当上杉家の名を書いて貼れば、たちまち金気が取れるというわけでございましょう。
なるほど。上杉家には金気が全くないという冗談か。これは面白い。
笑い事ではございません。全くもって無礼千万。三谷さん、黒目、アキンドの分際で一両の金を貸さないどころか、このように申しおりました。
怒るな、色部。上杉家の貧乏がそこまで有名になれば、大したものではないか。
親方様は竹からおいでになりましたゆえ、そのようにおっしゃいますが、当上杉家は先祖の謙信公以来、部門の誉れ高い家柄にございます。他のことならともかく、貧乏で有名になるなど、末代までの恥でございます。
私がもう一度行こうか。
は？
三谷の家、私が借金を頼みに行こうか。
何を仰せられます。親方様がおいでになるなどとは、とんでもない。
しかし、このままでは、米沢藩はどうにもなるまい。
なりません。アキンドはもはや、誰一人金を貸してはくれず、藩士の稚魚を借り上げも限界に来ております。もちろん、農民から取る年貢もこれ以上は絞れません。それでなくとも高い年貢に暮らしが行き立たず、他国へ逃げ出す農民が相次いでおります。それを追って捕らえるにも、役人の方が食うものもなくて、足腰が立たないという笑い話までございます。
農民をあまりいじめるな。農民は国の宝だ。逃げる者はそのままにしておけ。
親方、たった一つ、旧坊の米沢藩を救う道がございます。
何？どういう道か。
幕府に藩を返上することでございます。
何？
上杉家が大名であることをやめるのでございます。
藩士のすべてが浪人になるではないか。
さようでございます。しかし、今の文字通りの火の車に乗って生き続けるより、自在な暮らしの道を探した方が藩士にとっても幸せでございましょう。これは私一人の考えではございません。本国の重臣たちもすべて同じでございます。もはや重臣一同疲れ果てましてございます。
春則は疲れ果てたという照長の言葉に胸を打たれた。重い言葉であった。しばしの沈黙が二人の間を流れた。やがてまだどこか少年の面影を残す春則は、すっと立ち上がると顔を真っ赤にして言い放った。
反省は返上せぬぞ。
春のりを見上げる色部輝長の目にみるみる涙が溢れた。それは春のりにとっての長い戦いの始まりであった。